あなたも最近仕事でこう自分の成長が頭打ちになってるななんて感じたことありませんか？
ああ、誰しも一度はぶつかる壁ですよね、それって。
ええ。もしくは組織の中でなんでこんなにコミュニケーションの摩擦が起きるんだろうってなんか疲弊してしまったりとか。
確かにチームで動く以上、そういうストレスはつきものというか、避けられない課題です。
ですよね。でももし私がその壁を突破するための強烈なヒントは、有名なビジネス誌じゃなくて、愛知県にある地域のバドミントン教室の練習記録に隠されているって言ったら、あなたはどう思いますか？
いや、普通に考えたらですね、スポーツの練習とビジネスの組織論は全く別物でしょうって、そう突っ込みたくなりますよね。
そうなんです。普通はそう思いますよね。でも今回のディープダイブで私たちが紐解く資料はまさにその常識を根底から覆すものなんですよ。
ほう、そりゃすごく楽しみですね。
はい。今回扱うソースは2026年の7月13日に発信された「フェニックス愛知」っていう豊田市や岡崎市周辺で活動しているバドミントン教室のオンラインレポートなんです。
バドミントン教室の日々の練習レポートということですね。
そうなんです。でもこれただのスマッシュの打ち方とかが書かれた指導記録とうぶっちゃいけないんですよ。
というと？
ここにはですね、大人が本気で自己変革に挑むための心理学とか、組織における真の誠実さ、あとは限界を超えるための具体的なアクションがものすごい熱量で記録されているんです。
なるほど。スポーツのコートっていうのは、ある意味で極限状態の人間の心理とか力学が一番生々しく可視化される実験場みたいなものですからね。
本当にそうなんです。なので今日のミッションは、このスポーツの文脈を借りて、あなたの日常とかビジネスにも直結する成長の哲学を抽出していくことです。まさかバドミントンから倫理観の話につながるなんて、私も資料を読んで興奮しちゃいました。
どんなパラダイムシフトが待っているのか、早速深掘りしていきましょう。
はい。まずですね、私が驚いたのが、この日の練習で選手たちのラリーの長さとかテンポが前日と比べて劇的に改善したっていう事実なんですよ。
ほう、何か特別な練習メニューでも導入したんですか？
それがですね、起爆剤になったのが本気のバッキンマッチだったそうなんです。
バッキンマッチですか？
ええ、ミスに対して明確なペナルティ、つまり罰金を科したことで選手たちの集中力が高まったって記録されてるんですね。
なるほど。それはなかなか強烈なアプローチですね。
ただ、私これ読んだ時、正直言ってそれって単なる恐怖政治じゃないのって疑っちゃったんですよ。
まあ、ビジネスで言えばミスしたらボーナスカットみたいな過酷なノルマみたいなものに見えますよね。
そうそう、まさにそれです。なんか萎縮しちゃって、むしろ自分を守るために保守的なプレーになりそうな気がするんですけど。
その直感はですね、実は非常に正しいんですよ。罰金っていう外発的な動機づけは、普通なら自己保身を生み出しますから。
ですよね。じゃあなんで劇的に改善したんですか？
それがですね、この中島コーチという方の指導は、その自己保身が極限まで高まった先にあるパラドックスをついているんです。
パラドックスですか。
ええ。ダブルスの試合で罰金っていう絶対的なプレッシャーがかかると、選手たちは絶対にミスできないって極限まで集中しますよね。
はい、もうガチガチになりそうですけど。
その研ぎ澄まされた状態になって初めてあることに気づくんです。自分のたった一つの甘いショットがパートナーをどれほど絶望的な状況に追い込むかというリアルな因果関係に。
あー、なるほど。余裕がないからこそ自分のミスが他人にどう影響するかが見えちゃうってことですか？
まさにそういうことです。レポートでも、ヨッシー選手や鈴木選手に対して、まだまだ自分のためにしかやってないからダメだとコーチから厳しい言葉が飛んでいましたよね。
はい、ありました。罰金を払いたくないっていう自分ファーストな動機ではダメだってことですよね。
その通りです。自分のためだけに頑張ろうとすると、人間のエネルギーって限界が来るんですよ。
確かに、なんとなくわかります。
でも、自分のミスがパートナーを殺すって実感した瞬間、モチベーションの質がガラッと変わるんです。罰を避けるためじゃなく、パートナーを助けるため、チームのためにつなぐんだっていう利他のスイッチが入るわけです。
リターのスイッチ。
ええ。外からの強烈なプレッシャーを利他という内発的な動機づけに昇華させている。これがこの罰金マッチの本当の狙いなんです。
いやー、これビジネスの現場でもすごく心当たりがあります。自分の営業ノルマのためだけに働いてる時ってなんか苦しいし、すぐ限界が来るじゃないですか。
ええ、息切れしちゃいますよね。
でもこのプロジェクトを成功させてチームのみんなを楽にしたいみたいに視点が切り替わった途端、信じられないエネルギーが湧いてきたりしますよね。
まさにそれが意識のステージが引き上がった瞬間ですね。
ただですね、そうやって誰かのためにっていうリタの精神が芽生えると、チーム内のコミュニケーションも当然優しくなりそうじゃないですか。
普通はそう期待しますよね。
なのに、このレポートはここから全く逆というか、一見するとすごく芸酷な哲学対話に突入していくんですよ。
他者を見下すかとの解釈についての議論ですね。
そうなんです。教室の中で直子選手っていう方の昔の神映像が共有されたそうなんです。
神映像ですか？
はい、男子すら対応できない鋭いウォーキングプッシュとか、体の近くを通す異質の高いおばさんドライブっていう技術とか。
おばさんドライブ、なんともユニークなネーミングですね。
ええ、あとはグリップを下げる基本の徹底とか、とにかく絶賛されていて、でもそこからなぜか話が展開して、中島コーチがこんな組織論を語り始めるんです。
え、どんな内容ですか？
多くの人は誰も見下していないと言いながら、都合の悪い相手を無自覚にスルーしていると。
なるほど、無自覚なスルーですね。
はい、そうじゃなくて、見下すっていうのは相手の言葉を受け取らないという冷徹な選択であると自覚しろって言うんですよ。
ほう。
そしてその重みを自分の責任で引き受けることこそが、無自覚な善人を凌駕する本当の誠実さ、インテグリティなんだって。
これはまた現代の組織論に一石を投じる鋭い視点ですね。
いや、ちょっと待ってくださいよ。私、正直言ってこれにはかなり抵抗感を持ったんです。だって普通、人を見下すって倫理的に最低な行為じゃないですか。
まあ、言葉の響きは確かにきついですよね。
それを誠実さって呼ぶのはいくらなんでも過激すぎませんかね。
言葉の強力さに目を奪われがちなんですけど、これ本質は意思決定における責任の所在の話なんですよ。
責任の所在ですか？
ええ。例えば職場の会議を想像してみてください。私はみんなの意見を尊重しますよって顔をしてニコニコうなずいてるリーダーがいるとします。
はい、よくいる、いい人そうなリーダーですね。
でも実際には自分と合わない意見とか、ちょっとレベルが低いなって思った提案を心の中でこっそりゴミ箱に捨てている、そういう経験あなたにもありませんか？
それは波風を立てないために愛想洗いでやり過ごして、結局自分のやり方で進めちゃうことは正直ありますね。
それこそがコーチの言う無自覚なスルーなんですよ。
無自覚なスルー。
ええ、表面的には優しい善人を想像ってますけど、相手からすれば聞いてくれたはずなのに何も反映されてないっていう強い信頼感につながりますよね。
確かにあれって結構傷つきますし腹が立ちます。
だからそれは真の協調性じゃなくて偽の協調性なんです。コーチが提示する見下すイコール誠実さっていうのは、今の私はあなたの意見を採用しないと頭脳を使って明確に都市選択することなんです。
つまり無意識に相手を切り捨てるんじゃなくて、私は明確な理由を持ってあなたを切り捨てたっていう事実を自覚しろってことですか？
その通りです。自分は誰も見下してないって思い込んでる人ほど他人の意見を無自覚に乱国に黙殺するんですよ。
うわー、耳が痛い。
逆に私は今この意見を見下した、つまり採用しない決断を下したと自覚できる人は、その決断に対する責任から逃げられなくなります。
なるほど、自分で選んだからには責任を持たなきゃいけない。
ええ、実はそっちの方が組織内のコミュニケーションに嘘がなくなって、結果的に心理的安全性が担保されるんです。極めて高度なマネジメントの心理ですよ、これは。
いや、頭をガツンと殴られた気分です。いい人ぶるのをやめて自分の冷徹な選択に責任を持つ、これ明日の会議からすぐ意識しなきゃいけないポイントですね。
ええ、あなた自身の日常にもすぐ応用できる考え方だと思います。
さて、ここまではマインドセットの話だったんですが、じゃあそれが実際の物理的な行動としてどう現れるのか、レポートはここから塩澤さんという選手の具体的な課題を通じて、感覚じゃなく構造で問題を捉えるフェーズに入っていきます。
構造ですね。
はい、この塩澤さん、なんとコーチから仕事をしないのが一番いい、邪魔だとまで言われるほどプレーが崩壊しちゃってたそうなんです。
それはまたかなり辛辣なフィードバックですね。
ええ、でも重要なのは、彼がなぜミスをしたのかを集中力とかメンタルのせいにせず、徹底的に構造的なエラーとして分解してる点なんです。
なるほど、精神論で終わらせないわけですね。
そうなんです。レポートには彼のミスの原因が残酷なほど明確に書かれていて、まずラケットを引く予備動作が大きすぎて、相手に時間を丸ごと与えてしまう面の準備不足。
はい、動作のロスですね。
次に、困った時に安易に高く打ち上げるロビングに逃げてしまう癖。
ええ。
そして最大の弱点が、 打つ瞬間に体が開いて右に打つため、相手に完全にコースを読まれるという点なんです。
まさに構造的な血管のオンパレードですね。
これビジネスパーソンが極度のプレッシャーにさらされた時の行動パターンにそっくりだと思いませんか？
というと？
追い詰められるとついとりあえず上に確認しますって判断を先送りしたり、それがロビングですよね。
ああ、なるほど。
で、無意識に一番安全で慣れたやり方、つまり体を開いて右に打つみたいな行動に逃げちゃうんですよ。
全く同じ構造ですね。人間ってプレッシャーの下だと自分が一番安心できるデフォルトの体制に逃げ込むんです。
はいはい。
でも本人が安心だと感じるその体制こそが客観的に見れば最大の隙なんですよ。
最大の隙？
ええ。塩澤さんが大チャンスを仕留めきれなかったのも、相手が苦しい体制になれば前にしか返せないという相手の限定された未来を構造的に予測できていなかったからです。
相手の限定された未来ですか？そこで解決策として叩き込まれたのがノーモーションで打てる技術だったんですね。
ノーモーション、つまり予備動作をなくすことですね。
ええ。自分がノーモーションで打てるようになって初めて相手に打たれるタイミングや予備動作が客観的に理解できる。だから技術習得は攻めであると同時に最大の守りなんだと。
素晴らしい言語化ですね。
私これ読んだ時に、あ、これ手順の種明かしと同じ構造だなって思ったんです。
手順ですか？面白い例えですね。
客席からマジックを見てるだけじゃいつ騙されたかわからないじゃないですか。
ええ、見分けれませんよね。
でも自分でコインを隠すトリックを練習してその構造を体で理解すれば、他のマジシャンが舞台に立った時に、あ、今ポケットに手を入れる予備動作をしたなって一瞬で見抜けるようになる。
いや、その例えこの理論の本質を完璧に捉えていますよ。
本当ですか？
ええ、まさにその通りで、自分が正しい構造を内面化しているからこそ他者の動きの中にある不自然さとか意図を察知できるんです。
だからこそレポートの中でも他の選手のちょっとした予備動作が指摘されてたんですね。
ええ、ヨッシー選手のピクピク振動しながら下がるサービスモーションがフォルトのリスクとして指摘されたのもそれですし、
あと塩澤さんが偶然放った窮屈な体勢からの職人芸的なナイスショットもありましたよね。
はい、あれが再現性がないから真似してはいけないと警告されたのも全く同じ理由です。
奇跡のナイスショットは長期的な組織の成長にとってはノイズでしかないってことですよね。あくまで構造的に勝つことを求めている。
そうなんです。ビジネスでもたまたまうまくいった奇跡のプレゼンに依存するチームって実はすごくむろいんですよ。
確かに。次もうまくいく保証がないですからね。
ええ。なぜうまくいったのか、その構造を全員が理解して無駄のないノーモーションで再現できるようになって初めて、競合他社の不自然な動きとか市場の限定された未来を予測できる強い組織になるんです。
いや、スポーツの技術論がここまでビジネスの戦略論と重なるとは本当に驚きです。
全くですね。
でもですね、これだけ崇高な利他の精神を持って誠実な意思決定をして構造的な技術を身につけたとしても、最後に立ちはだかる残酷な壁があるんですよ。
残酷な壁。
それが人間の体力なんです。
あー、なるほど。どれだけ優れたシステムを搭載していてもバッテリーが切れれば動かなくなるということですね。
まさにその通りです。動画の終盤でなんと最長55本にも及ぶ凄まじい大ラリーが展開されたんです。
55本ですか。それは相当なハードワークですね。
え、鈴木選手のクロスを読み切ったインターセプトとか、ヨッシー選手が激しく動きながらグリップを下げて対応する神レシーブとか、これまでの学びが見事に結実した瞬間だったんです。
素晴らしいですね。
ジーコ選手っていう方も今年一番の楽しさだって絶賛したほどです。ところがですね。
ところが、
その極限のラリーの直後、試合の縮図ともいえるボンミスのバトン連鎖が起きてしまうんです。
ボンミスの伝染ですか？
はい。鈴木選手、ヨッシー選手とミスが続いて、なんとジーコ選手までもがラリー中に突如カメラ目線になって焦点が合わなくなるっていう。
カメラ目線で焦点が合わない。
ええ、全国3位なのに俺を見ろ予感がすごいっていじられたり、優勝したらうなぎをおごる約束まで残念な空気になっちゃうっていう、ちょっとコミカルなシーンもあったんですけど。
高度な集中力が途切れた瞬間に起きるコミュニティのシステムエラーみたいなものですね。
はい。で、ここで非常に興味深いのが、そのミスそのものよりもミスが起きた後のコミュニケーションの欠如が問題視された点なんです。
ほう、どういうことですか？
レポートではソシラの顔の弊害が指摘されていました。ミスをしたのに平然を取り繕って何事もなかったかのように振る舞う態度です。
ああ、なるほど。やっちゃったと思っても顔に出さないやつですね。
ええ。これに対してコーチは、ミスをした後は必ずごめんなさいの三角、別名お願いの三角を徹底しろって説けるんです。
ごめんなさいの三角。
はい。この三角っていうことは最初読んだ時は少し謎めいていたんですけど、文脈から紐解くと非常に論理的なコミュニケーションの方なんですよ。
へえ、詳しく教えてもらえますか？
はい。第一の点で自分のミスであるという事実を認識する。
認識する。
そして第二の点でごめんなさいと謝罪する。
謝罪ですね。
最後に第三の点で次はもう少し高く上げてほしいといった具体的なお願いをするんです。
なるほど。
この3点をつなぐことで、ネガティブなミスを次のポジティブなアクションへと昇華させる。これがごめんなさいの三角の構造なんです。
いやー、実に見事なフレームワークですね。ただ謝るだけじゃなくて、次の具体的なリクエストまで含めて一つのパッケージになっている。
そうなんです。でも動画の最後で、塩沢さんは1万円の罰金を支払いながら、コートに落ちたシャトルのクズを片付けて、顔を真っ赤にしてたんですね。まるで競馬の予想屋のような赤だるまになっていたと。
赤だるまですか？
はい。そして彼がこの基本的なお願いの三角すらできなくなってしまった根本原因が明かされるんです。
なぜできなくなったんでしょうか？
それは技術不足でも意識の低さでもなく、体力的な余裕が完全になくなっていたからだったんです。
うわー、それは私たち全員にとって非常に耳が痛い、そして残酷な真実ですね。
本当にそうですよね。
どれだけ高い知性や倫理観を持っていても、肉体的な限界を迎えると、人間はごめんなさいというたった一言の配慮すらできなくなる。
はい。
動物的な自己防衛本能が高等なコミュニケーション能力を完全に覆い隠してしまうんですよ。
あなたも身に覚えがありませんか？仕事で艶明けの時とか、連日のプレッシャーで疲労困憊の時。
ありますよね。
悪意は全くないのに同僚からの質問に冷たく答えてしまったり、普段なら絶対に忘れないありがとうが言えなくなってしまったり。
まさに塩沢さんの赤だるま状態はキャパシティを超えた私たち自身の姿そのものですね。
そうなんです。だからこそコーチは最後に、日々の徹底したアウトプット習慣、つまりチェックリストの重要性を強調しているんだと思います。
いかなる疲労困憊の状況でもお願いの三角を率先して実践できるか、ボンミスのバトンを自分のところで断ち切れるか。
はい。
意志の力とか体力に頼るんじゃなくて、意識しなくても自動的に体が動くレベルの習慣という構造に落とし込んでおく必要があるんですよね。
そういうことですよね。体力の限界を超えた極限状態でこそ、その人が日頃どんな習慣を積み上げてきたか、その進化が問われる。
ええ。体力が尽きた時に残るものこそが、その人の本当の姿であり、組織の本当の文化だよと。
いやー、圧倒的なレポートでした。罰金という外発的プレッシャーを利用して利他のエネルギーを強制起動させるアプローチ。
はい。
無自覚な善人をやめて他者の意見を見下すことの責任を負うという冷徹なまでの誠実さ。相手の限定された未来を狙い撃ちし、他者の意図を見抜くための構造的な技術。そして体力の限界を迎えた時にこそ機能するお願いの三角という習慣化。
いや、本当にこれらすべてがたった一日の地域のバドミントン教室の練習で語られていたわけですからね。
信じられない密度ですよね。
私が一つ興味深いなと思ったのは、このレポートを求めた AI テクニカルライター自身が最後に感情を漏らしている点なんです。
あそこですね。
ええ、これは単なるスポーツの記録ではなく、大人が本気で自己変革に挑む壮大なドキュメンタリーに胸が熱が熱くなったって。AI なのにまるで心を持ったかのように心を動かされている。
本当ですね。
それほどまでにこの PNX 愛知っていうコミュニティの熱量と、そこで交わされる対話の密度が圧倒的だった証拠でしょうね。
私も胸が熱くなりました。レポートの最後には、明日はヨッシー選手が不在だとか、塩沢さんによるルール教室が開かれるかもしれないとか、翌日のスケジュール変更まで書かれていて、
リアルな日常が垣間見えますね。
ええ、この生々しい日常のやり取りの中に自己変革の哲学が息づいていることに感動すら覚えます。
同感です。
さて、今回のディープダイブを通してあなたに最後に問いかけたいことがあります。
はい。
あなたが今仕事や人生でぶつかっている壁、その原因を自分の集中力が足りないからだとか、今日は調子が悪いからだと 感覚のせいにしていませんか？
精神論で片付けていないからですね。
ええ。今日からは、それを構造の問題として捉え直してみてください。そして、自分のためではなく、あえて誰かのために行動を起こしてみてください。これまでとは全く違うエネルギーが湧き上がり、周りの景色が一変するはずです。
素晴らしいメッセージですね。
あのコートで流れた汗と、赤だるまになるまで自分と向き合った大人の熱が、明日からのあなたの挑戦を後押ししてくれることを願っています。
はい、私も心から応援しています。
今回のディープダイブはここまでです。また次回、新たな地の深淵でお会いしましょう。